おはようございます。
おはようございます。
また暑さが戻ってまいりました。今日もマルコ福音書からイエス様の伝道活動を見てまいりましょう。前回の説教からマルコ福音書のトーンといいますか流れが少し変わったなというふうにお気づきになったと思います。と言いますのはマルコ福音書の1章まではイエス様は人々から好意的に迎えられていました。ガリラヤでの宣教を始めたイエスは常に人々から好意的に迎えられています。それまでは本当に無名の青年だったイエスはその力強く新しい教えで人々を引きつけました。またイエスは肉体や精神を病んでいる人々を次々と癒していきました。人々は彗星のように現れたこの不思議な青年を熱烈に歓迎して どうにかして自分たちのところに引き留めようと一生懸命なっていました。そういうとてもですね一生はイエス様の活動がですね皆様から歓迎されていたということですね。しかしその最初の段階が終わりますとだんだんとイエスを批判する人々が現れて始めました。これが流れが変わったということなんですが、今までみんなが歓迎していたのがだんだんとイエスのことを批判する人が現れてきた。それは前回のところだったんですね。イエスの行動は既存の社会秩序を脅かすんではないか、社会秩序を壊すんじゃないか、そういう警戒感を持つ人がいたわけです。最初の反発というのはイエスの発したある一言に向けられました。それ前回のところで、それはあなたの罪は許されましたという一言でした。あなたの罪は許されました。律法学者と呼ばれる聖書の教えの専門家は、罪を許せるのは神だけではないか、なぜ人間の分際でイエスはこんな大それたことを言うのかというふうに反発をしたわけですが、しかしですね、彼らが反発をしたのはそれだけじゃなかったんですね。彼が反発した理由はそれだけでなくてですね、でもイエスの発言というのはよく既得権益ってことがよくありますが、既得権益、エリートたちの既得権益に対する挑戦として受け止められたということですね。どういうことかといえば、罪を許せるのは神だけなんですが、それは当然ですが、しかし罪の許しを宣言できるのは誰でしょうか。人間もできたわけですね。罪を許すのは神ですけど、あなたの罪は許されたと宣言できる人がいたわけです。それがユダヤのですね、社会を支配する大祭司たちなんですね。祭司たちはできたわけです。彼らはエルサレムの、壮麗な神殿を管理する祭司たちでしたが、旧約聖書を読みますと罪を犯した場合許される方法が書いてあるんですね。それは神殿に行くわけです。神殿に行って捧げ物を持って神殿に行く。で、祭司に、罪の許しの儀式を行ってもらうんですね。で、その儀式を終えた段階で祭司はあなたの罪は許されましたと宣言できたわけです。ですから罪が許されましたと言えるのはですね、祭司だったんですね。何度も言ってますが、祭司というのは当時宗教だけでなくて、政治経済あらゆる分野での一番の力を持っていた人たちですが、彼らのこの権力の源泉はですね、この罪の許しを宣言できるという、そういう神様からのですね、権限を持っていると、そう主張したわけですね。で、そういう状況の中で祭司でも何でもないただの民間人の詩人のイエスがなぜ罪の許しを宣言するんだ、あなたにそんな権威ないだろうという宗教学者、立法学者たちは文句を言ったわけです。ですからイエスの登場というのは宗教的な権威を独占していた宗教リーダー、彼らのですね、既得権益を脅かすそういう存在と映ったわけですね。ですからイエス様の行動というのは、単にこの宗教的というよりももっとちょっとこう、現実的なですね、こう権力争い、そういうですね、ものに、キュキュとする人々のですね、警戒心をですね、こうなんかに触れるようなそういう行動を取ったわけですね。 で今日の箇所はまたですね非常に大きなところで、今日の箇所ではイエス様はむしろ社会的な因習ですね、社会的な因習、人々の心に深く根を張っていた偏見と戦っているということですね。人々の因習と戦う、でどんな社会もですね人々から差別される、まあ子供でもいじめっ子を作りますが、人々から差別される特定のグループを作り出す傾向というのがあります。江戸時代には士農工商という身分制度がありました。まあ、最近の教科書ではこの士農工商という言葉は使わないみたいですが、まあ、しかしですね身分が違いが厳然としてあったわけですが、まあ、しかしその身分の外にいる、要するにその身分制度の中にすらいない、士農工商にすら入らない人がいたわけですね。人にあらずと書いて非人と呼ばれて差別した人がいたわけです。こういう身分制度の外にいる人々を作って差別をしてきたのは日本だけではありません。有名なところではインドではカースト制度という身分制度がありますが、カーストの外にいる、要するにカーストにすら入らないアウトカーストと呼ばれる人がいて、ひどい差別の対象になってきました。でこういう差別される人はどういうふうになるかというと、差別される人というのは多くの人が嫌がる仕事を押し付けられるわけですね。みんながやりたがらない仕事を押し付けられる、でみんなが嫌う仕事をしているためにさらに人から差別されるっていう、こう悪循環ですね。仕事がもうない、この仕事しかできない、で仕事を押し付けられて、でそういう仕事をしている人だということでさらに人々から迫害されるとか差別される、まあ、こういう悪循環にいる人いたわけです。まあ、これが本当にいわゆるアウトカーストと言われる人たちが苦しんできた。ですから彼らの差別と彼らの職業と非常に深く結びついたんですね。職業差別でもあったわけですね。でどういう仕事が差別されるかというと、まあ、単に仕事がきついとか忙しいとかそういうことではなくてですね、まあ、つまり汚れていると、まあ、宗教的に汚れている、まあ、そういう仕事をする人が人々から差別されるわけですね。まあ、こういう仕事の中には死体を扱う仕事とかですね、いわゆる売春のような生産業が含まれている、まあ、こういう仕事をする人は身分の制度の外に追いやられてしまう。ユダヤ社会にもこういった人が嫌がる仕事に従事していた人がいたわけですが、そういう人が罪人と言われているんですね。罪人ですから、罪人っていうとなんかこう性格の悪いですね、嫌な人とかですね、性格がひねくれているとか行いが悪いっていう、まあ、私たちの日常言語ではそういうふうに言いますけど、罪人っていうのはですね、ユダヤ社会ではこのある職業と非常に結びついてるんですね。ある仕事をしている人は、まあ、その人が性格が悪いせいでもなくて、その仕事のせいで罪人と呼ばれるわけです。宗教的に汚れている罪人の典型が主税人と遊女というのを繰り返して出てきますね。この2つがですね、聖書に出てくる典型的な仕事ですから、この主税人というのはこうなんか行いがですね非常に悪いというよりも仕事が悪いんですね。だから罪人になっちゃうんですね。で、まあ、遊女というのは生産業に従事する女性のことですが、主税人というのは税金を取り立てる仕事ですね。ただ主税人が差別されるというのは私たちの感覚からするとちょっと意外ですよね。こう税務署の職員みたいなもんじゃないですか。税務署、まあ、マルサとかですね、そういう税務署の職員は今の日本で言えば、まあ、まあいい仕事ですねという、まあ、公務員でいいじゃないかと、そういう感じになると思うんですが、まあ、しかしですね、イエスの時代の主税人は人々が嫌がる仕事の典型だったわけです。まあ、これ何度も言ってますが理由は2つあったわけですね。主税人というのはユダヤを植民地として支配するローマ帝国、あるいはローマの傀儡であるヘロデ一門ですね。ヘロデというのはみんなローマで教育を受けたローマ帝国の、まあ、傀儡政権なんです。このローマあるいはヘロデに仕えていたからということですね。ユダヤ人たちは自分たちをこう言えなく支配してですね、税金を取る、暴力を振る、もう非常にですね、自分たちのところ、あと偶像を押し付けるですね、こういうユダヤ人にとってこうローマというのは非常に嫌な存在であったと。そのローマの、まあ、犬、ローマのですね、代理人としてこう税金を取り立てる、まあ、そういう仕事はもう非常に良くないというですね、そういう、まあ、ですから植民地支配されているユダヤ人のですね、 ローマに対する敵意が修繕人に向かったわけですね。一つあったわけです。でもう一つはですね、修繕人の仕事そのものがですね、どうしても嫌われてしまうんですね。で修繕人も仕事ですから給料がいりますよね。お金がいるんですけど、じゃあ給料をもらいたかったらもらってないんですね。あのローマ帝国のために、あるいはヘロデのためにですね、税金を集めてもですね、ローマ帝国やヘロデはですね、よくやったと、給料くれないんですね。でこれはどういうことかというと、まあ、当時の徴税人というのはですね、あの主税人というのは徴税権、税金を取り立てる権利をローマからもらってる人なんですね。あなたは税金を取り立ててもいいですよと。ですから、まあ、例えば皆さんも税金を取り立てようと無理ですよね。それは政府しかできませんが、政府からあなたは税金を取り立てていいですよってこう権利をもらうわけですね。で権利をもらった見返りとしてローマがいくら集めてこいという金額を集めなくちゃいけないですね。ですから主税人というのはローマ帝国あるいはヘロデからですね、あなたには税金を取り立てる権利をあげるよと、その代わりいくら集めてこいということをやるわけですね。でいくら集めてこいで、例えば、そうですね、10集めるとして15集めればですね、その5は自分でもらっていいわけですね。そういうシステムですから、別にあのローマ帝国は全然懐を痛めないわけですね。あのヘロでも懐を痛めない。別にあなたはこの金額だけは納めてこいと。で、それ以上集めれば、それを集めた分はあなたの取り分にしていいよという、そういうシステムなんですね。まあ、ですから悪い人はですね、主税になればですね、いっぱい税金取り立てて、その差額をがっぷりもらっちゃえば金持ちになるわという、そういう悪い人もいたわけですが、まあそこまで思ってない人もいたわけですが、まあ、いろんな人がいたわけですが、まあ、何しろこうケースバイケースでですね、たくさん取る主税人もいれば、もう最低限のものしか取らない人もいたわけですが、まあ主税人の中にはいろいろ悪い人がいたわけですね。こう暴力団まがいのですね、こうローマ帝国を傘に来てですね、税金を納めろとこう、まあ、恐喝まがいに税金を取り立てる人もいたと。ですから、まあもちろんいい主税にもいたんですけど、もうそういう悪い人がいるとね、悪家が良家を駆逐するじゃないけど、みんな主税人はダメだというようになっちゃったんですね。主税になるともう10杯人からげに罪人だというふうになっちゃうんですね。ですからまともな主税にもいたわけですが、しかしそういう人 もう罪人というカテゴリーに入っちゃうんですね。まあ、そういう状況にいたということですね。ですからイエス様はその主税人を今日はお弟子さんとして召し出したというその場面なんですね。ですからその背景をね、踏まえながら今日のところを読んでいきたいと思うんですね。で今日はの聖書箇所ですが、イエスは湖のほとりに行かれたとありますけれど、まあ、湖ってもちろんガリラヤ湖ですね。ガリラヤ湖、イエス様はガリラヤ湖の周りで活動してましたんで、湖のほとりを歩いていると酒税所というところがあったんですね。酒税所、まあ酒税人の事務所ですね。でこれ何かというとですね、まあ、主にこの通行税を徴収するところですね。通行税、まあ、地と町、村と村にですね、いろんなこのお魚とかですね、いろんな商品を運搬する、まあ、商人、いやそういう人たちが、村をまたぐときにですね、通行税いちいち払うんですね。まあ、これ非常に便利ですよね。まあ、消費税じゃなくてですね、通行税。要するに、まあ、違う町に行くと、そこで、行くときにこう1回1回税金払うので、まあ、取る方としては非常に、まあ、便利な税金なんですね。商売があればどんどんどんどんですね、通行税も増えるという。でこの酒税所というのは、その通行税を徴収する仕事をしていたその事務所なんですね。でそこにアルパヤの子レビという人が働いていました。酒税人であったわけですね。で先ほど言いましたけど、酒税人というのは宗教的なリーダーからは罪人と言われていて、まあ、宗教的なリーダーはもう口も聞かない、もうね、無視というそういう存在だったわけですね。でその主税人であるレビにこれイエス様の方から弟子にならないかとスカウトするとそういう場面ですね。これ驚くべきことですね。驚くべきことであると。主税人というのはですね、まあ先前の証明、前回イエス様は、ペテロ、そのお兄さんのアンデレ、そしてゼベタイの子ヤコブ、ヨハネ、4人をスカウトしてますね、お弟子さんにね。まあ、彼らは別に学問があったわけじゃありませんが、まあ、しかしちゃんとした漁師と仕事をしているので、まあ、罪人じゃなかったんですね。 罪人っていうのは仕事と関係してますので、彼らはまあ、まともな仕事をしているので、まあ、そのいわゆるこうなんて言いますね、学問とかはなかったかもしれませんが、まあ、ちゃんとした人というふうに見なされてるわけですね。まあ、しかしレビは全然違う、まあ、レビは読み書きできたんで、まあ、学問はあったかもしれませんが、まあ、しかしですね、やってる仕事がもう罪深いと、神様とのですね、契約を捨てて、罪の道に生きることを自ら選んだと、まあ、そう思われる人なわけですね。ですからまあ、レビの方からですね、イエス様、私は主税人などとい う、 こう罪深い仕事は捨てて、これからは真っ当に生きたい、神様のために生きたいと願っています、ですからどうか私をお弟子にしてくださいというふうに、まあ、お願いするならまだしもですね、イエス様の方から声かけるというのは非常に驚くべきことですね。イエス様の方から声、要するに罪人という立場にとどまっているレビにイエス様が声をかけたわけですね。でレビの方もこうイエスの噂はよく聞いていたと思うんですが、まさか自分が声をかけられると思ってなかったと思うんですね。もう聖天の霹靂であると、そういう呼びかけを受けた、まあ、突然の呼びかけなのにレビは、ね、即座についていく決心をしたんですね。すごいですね。先にペテロがイエスの弟子になるようにと呼びかけられたケースではですね、実はこれ初対面でなくて、イエスとペテロにはいろいろその前にいろんな交流があったということを学びましたね。ですからペテロはいろんな交流があった上でイエス様についていく決断をしたんですが、レビはおそらくこれ全く初対面ですね。突然声をかけられて突然決心したってすごいことですね。でレビは少なくとも経済的には不満のない暮らしをしていたでしょうから、イエス様の弟子になるということは定職を失ってしまう、収入がなくなっちゃう、先の見えない人生に飛び込む、まあ、そういうことをするわけですね。でペテロたち漁師さんはですね、手に職があるんで、まあ、どこでも漁はできるわけですね。ですから弟子になっても、まあ、万が一の時はもう一回漁師やればいいやっていうふうに、まあ、戻るところはあるんですけど、主税人というのはですね、結局雇い主であるローマとかですね、ヘロデとの関係が全てなんですね。彼らとの関係が良くないと仕事は続けられないと。で自分から辞めますと言ったらですね、もう二度と雇ってくれないですね。ローマとあるいはヘロデとの関係を自ら断ち切るということは、もう二度とこの自分の仕事に戻れない。ですから要は背水の陣を引くような決断なわけですね。ですからある意味でペテロとかよりもこのレビノンはですね、決断としてはもう重たい、大きい決断をしてるわけですね。どうしてこんなに大きい決断がすぐできたのかというのは本当に不思議なわけですが、やはり人の一つは主税人ということであることで、彼がずっと苦しんできた屈辱の日々があるのかなというふうに思うんですね。でもちろん彼らは自分が好きで主税になったんでしょうというふうにみんなから言われるかもしれませんが、しかしですね、彼らも好き好んでそういう仕事をしているわけじゃないわけですね。遊女になった人、女性たちも多くはですね、貧しい家庭を助けるためにやむにやまれる理由からそういうことをしたということもあったわけですが、主税になる人も似たような状況でですね、他に選択肢がない厳しい経済状況でそして生きていけないという、そういうことで選んだ人も少なくないと思うんですね。しかしその選択の結果、社会からは罪人という烙印をされて、人から軽蔑されて生きていく、まあ、そういう人生が辛かったことは想像に難くないわけですね。しかしそういう自分に偏見を抱かずに、彼の方から声をかけてくれた、まあ、そういう人がいたわけです。しかもその人物がイエス、今本当にみんなが噂をしている注目の人、神の人イエスが自分に声をかけたっていう、この驚きがレビを変えたと思うんですね。これは大きなチャンスだと、私は人生をやり直せるかもしれない、もしこの機会を逃せば次はないだろう、まあ、そういう思いが、まあ、レビの背中を押したんじゃないかと思うんですね。ですからレビが本当に大きな決断をした背景には、自分のですね、本当に今までの人知れず苦しんできた生活、そして本当にこの大きなチャンス、イエスという人が自分に目をかけてくれた、自分に声をかけてくれた、この驚きとですね、喜びが彼の決断に、後押ししたんだろうなというふうにそう思われされるわけですね。でレビの方もですね、よく決断したと思うんですが、まあ、そもそもイエス様が声かけたからですけど、イエス様が声かけるっていうのもすごいことなんですね。イエス様はですね、主税人が差別の対象であると。 そうすると宗教リーダーからはですね、まあ批判される。要するに、まあ、一応イエスさんは今宗教リーダー一人になってきてるわけですね。ですからその仲間の他の宗教的な人たちからですね、お前何やってんだというふうにこうね非難されることは当然予想できたわけですね。主税人あるいは遊女、まあ、そういう人イエス様はどんどんどんどん近づいていったわけですが、そうすればするほどユダヤのリーダーたちから睨まれる。これイエス様も分かっていたわけですね。まあ、しかしですねイエス様は主税人あるいは遊女を差別するユダヤ人たちの偽善にもですね目を向けていたわけですね。で遊女は罪人として差別されますけれど、じゃあその遊女をお金で買っている側の方は差別されてなかったわけですね。で考えてみると当たり前なんですが、遊女は遊女にお金を払う人いなければ成り立たない職業ですね。しかし社会は遊女の側だけに全ての罪を押し付けて、そういう職業を成り立たせる社会そのものの欺瞞には見て見ぬふりをしていたということですね。ですから遊女だけが悪いだろうかと、それを買っている人どうなんだということがあるわけですね。ですからそういう社会そのものの問題があるわけですが、まあ、そういうものが全てですねこのある特定の職業の女性に全て罪がのしかかる、まあ、そういう状況はどうなのかというですねイエス様の批判があると思うんですね。主税人も誰かがやらなければならない仕事なんですね。もうこれはやらないといけない。確かにそういう仕事をですね私腹を肥やすために使うような人がいたかもしれない、まあ、そういう人は軽蔑されても仕方ないかもしれませんが、真面目に働いている人もいたわけですね。貧しい家族を助けるためにあえて嫌われるものになることを覚悟して恥を忍んで仕事をしている人もいたわけです。でそういう人たちを罪人として単に切り捨てていいんだろうか。むしろそういう自分の立場を恥じて苦しんでいる人ような人こそですね神の愛が差し伸べられるべきではないのか、まあ、そういうイエス様の思いがこのレビへの呼びかけに表れているとそう思えるわけですね。まあ、ともかくもこのレビとイエスの思いが一致して、レビは晴れてイエス様の弟子となる第二の人生をスタートすることになりました。でこの奏でを祝って盛大なパーティーが催されました。まあ、そこにはレビと同じ主税人仲間もたくさん招かれました。彼らもレビと同じように人々からの偏見差別に苦しんで肩身の狭い思いをしてきたと思うわけですが、仲間のレビがですね勇気のある決断をしたと、心から応援しよう、仲間として応援してやろうと思ってですねたくさんの仲間が集まってきたわけですね。まあ、ここからでもレビはちゃんと仕事をしていた人なんだなということがよくわかるわけですね。主税員としての仕事を立派に果たしてきたことがわかります。まあ、本当に楽しい宴になったわけですね。この新しい人生みんなで応援してくれる、まあ、それで、この大きな宴会が開かれて、で周りの人にも話題になったと思うんですね。でイエス様って人気者で多くの人会いたかっても会えない人でしたんで、まあ、そのイエスと楽しく語ることができたレビたちが羨ましいなという人もいたと思うんですね。まあ、しかしそのことを快く思わない人がいたわけです。それをよく思わない人がいたわけです。まあ、それが宗教指導者だったんですね。パリサイ派や立法学者たちだった。彼にとってこう主税人は問答無用に罪人であってですね、まともな人、正しい人は交際してはいけない、そういう人であると。イエスという若者がまあですね今非常にこう注目されていて神の人だと評判を受けているけれど、何のことはない、なんであんな罪人と付き合うのかと、そういう文句を言い始めたわけです。私たちイスラエルは聖なる民なので、汚れた人々を排除しなくちゃいけない、そうしないと自分たちまで汚れてしまう。ですからイエスや弟子たちにもですね、あなたたちが神のために働くというなら、ああいう罪人と付き合ってはいけませんよと申し入れをしてきたわけです。それに対してイエス様はとても大事な有名な言葉をおっしゃってますね。こう言われました。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためでなく罪人を招くために来たのですということをおっしゃってますね。まあ、この言葉をよく読むとですね、ちょっと皮肉が込められていると思うんですね。で医者と言われているのはもちろん癒し人のイエス様ですね。医者はイエス様で、病人あるいは罪人とされているのはレビに代表される主税人ですね。主税人と、イエス様が医者であると。ではですね、じゃあ丈夫な人って誰なんだろうと、 あれ正しい人って誰なのか、まあ、この文脈で言うと正しい人というのはイエス様を批判したパリサイ派や立法学者、これ宗教リーダーなわけですね。で本当に彼は正しい人だったのかということですね。むしろこうやむにやまれぬ事情から人々が嫌がる仕事をしている人たちを罪人と見下して、彼の苦しい心の内を全く理解しようとしない、共感しようとしない、そして神様がそういう罪人たちこそ助けたいと願っておられる、まあ、神様の御心に気がつかない、心の鈍い人が本当に神の前に正しいんだろうか、まあ、そういうイエス様の問いかけがあると思うんですね。ですからこの一言にはイエス様の、まあ、一つの皮肉が込められているというものですね。でそう考えますと、レビに自分の方から声をかけて、レビの仲間たちと自ら進んで友となったイエス様の行動には時の宗教リーダーへの痛烈な批判が隠されているということなんですね。ですからイエス様はだんだんこう少しずつね、時の宗教指導者たちを批判するわけですね。それで自分たちが正しいと思っている宗教リーダーたちはますますイエス様を憎む、警戒していく、まあ、これがこの2章のですね流れなわけですね。ですから1章は民衆はみんなイエス様を歓迎する、ただ民衆を指導しているリーダーたちはイエス様を嫌っていくという、こういう話なわけですね。まあ、このようにだんだんこう時の宗教的なリーダーたちとイエス様とのですね間に大きな見解の対立、相違があることがはっきりしてくるわけですね。当時の宗教リーダーたちはですね、社会から落ちこぼれた人たちを罪人として排除することで自分たちは清く正しい聖なる民だということを確認しようとしたわけです。それに対してイエス様は、神の憐れみというのはそういう社会の日陰者にこそ注がれる、神は心砕かれた人こそ求めておられるということをですね、その行動を通じて、だんだんと主張していくわけです。実際旧約聖書に書かれている神様はそういう神様なんですね。まあ、一つだけイザヤ書から読んでみたいんですが、こういう御言葉があります。私が目を留めるのは、へりくだって心砕かれ、私の言葉におののくものだ。まあ、イザヤ書の66章2節ですが、まあ、こういうですね、へりくだったもの、心に砕かれたものが神様が求めていらっしゃるんですが、そういうイエス様のですね、あの行動にはこの神様の御心をですね、自らの宣教で体現しようとしたわけですね。イエス様が前サラートの人、あるいは主税人、こういう差別されている人に自ら近づいていったのは、神様の憐れみというのはそういう弱い立場の人たちに向けられていることをですね、はっきりと示そうとしたわけです。しかし既存の常識や社会秩序を維持することに汲汲とする人たちは、こういう神の御心は見えなくなってしまっていたわけです。律法を時期通りに行うことばかりに目を向けて、律法に表されている神様の御心、神の憐れみが見えなくなっていた。これが当時のイスラエルを追っていた霊的な闇であってですね、イエス様はそこに光をもたらそうとしていたのです。あともう一つです。イエス様は罪人と呼ばれる人を病人に例えていることも示唆的ですね。罪人っていうのは自分から罪を犯すことを選んだ、そういう自分自ら落ちていった人というふうに思われるかもしれませんが、病気になる人は自分から病気になろうと選んだわけじゃないですね。むしろ病気になりたくないんだけれど、もうやむにやまれずというかですね、なってしまった、そういう不運な人を言うわけです。ですからイエス様は罪人と呼ばれて詐欺を包まれていた主税人や遊女たちは特別罪深いんではなくて、むしろ不運な人々、やむにやまれぬ事情でそうなった、そういう立場に追い込まれてしまった人だという、そう見ていたのがわかるわけです。イエス様がそういう人に深く共感したからこそ、多くの主税人や遊女たちがイエス様を受け入れて、また人生を新しくやり直す力を得ることができたのです。まとめになりますが、今日はイエスが2度目の弟子のスカウトを行った場面を見てまいりました。1回目のスカウトはペテロたちですね、有名なペテロ、アンデレ、ヨハネ、ヤコブという弟子たち、漁師たちを弟子にする場面でしたが、2回目は対照的にこのレビという主税人を弟子とする場面ですね。主税人は罪人と呼ばれて、イスラエルの宗教的リーダーから無視されていた、軽蔑されていた、そういう存在でしたが、イエスの方からあえてそういう人を選んで自分の弟子にしたわけです。神の前に価値のない人はいないということですね。人間が勝手に罪人というカテゴリーを当てはめるような人であってもですね、神はそういう人 をですね、神様はそういうふうにご覧にならない、むしろその人が本当に心砕かれた人であるならば神は喜んでそういう人を迎えるということをイエス様は示そうとしたわけです。レビが新しい人生を始めることができたように、私たちも命ある限りいつでも新しい人生を歩み始めるチャンスを神様は与えてくださいます。福音が福音であるというのは、神はいつも私たちに人生のやり直しをする力を与えてくれる、後押しをしてくれるということを私たちに伝えてくれるからです。ですから私たちも偏見を持たずに人々に接していきたいと、そう願うものです。小説ですが、レ・ミゼラブルのミレール神父はジャン・バルジャンを罪人としてではなくてですね、むしろ失われた神の子として扱った、それが彼の人生を変えたわけです。私たちもイエスに倣ってそのように生きたいと、そうしてそのように人に接したいと願うものです。お祈りいたします。罪人として蔑まれていた主税人レビにご自身から近づいて弟子として召し出されたイエスキリストの父なる神様、その名前を賛美いたします。私たちもまたイエスに倣って人々に偏見を持つことなく、どんな人も失われた神の子だという敬意を抱いて接していくことができますように、どうぞ力を与えてください。我らの救い主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。